聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙15章15節から16節までです。新約聖書の350ページになります。新約聖書、322ページになります。ローマ人への手紙15章15節から16節までもお読みいたします。ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。本日は異邦人のためにと題しまして、清岡先生から御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。危険な暑さが続くと言われたりしていますけれども、本当に大変な中にあります。それぞれ、いろいろ注意喚起がされていますけれども、自ら気をつけるとともに、また兄弟姉妹のためにもまたお祈りしていければと思っております。今朝もローマ人の手紙を読んでいただきました。15章の15からですけれども、イエス・キリストの弟子たち、もちろん十二弟子もそうですし、それ以外にパウロやその他多くのキリストに従う者たちがいました。でもその弟子たちの中でも、それぞれの異なる務め、あるいは召された働きがそれぞれにありました。そして使徒パウロには、他の弟子たちとは異なる、務めがありました。そのことを今日のところで、語っております。このところで、それもしかもかなり大胆にとあります。私の兄弟たちをあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きましたとあります。そしてその内容が語られるわけですが、この大胆に書いたといっても、それは何か偉そうにということではなく、ローマの人々にとってはある面驚くべき事柄であった、内容であったということもあり、本当に多少驚かすわけですが、大胆にこれから記すことを語っていますというわけです。まずそれは、一つには、異邦人のためにということがあります。15章の15、16で、私は神が与えてくださった恵みのゆえに、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからですとあります。ここで一つには、異邦人のためにとあります。以前にも触れましたが、弟子たちにもそれぞれ個性があり、それぞれに応じた働きがありました。特に使徒パウロにとって、それは異邦人、ユダヤ人以外の人々への伝道ということがありました。聖書にはありますが、すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われましたとパウロも語っています。あるいはまた、このローマ書においても、私は異邦人への使徒ですからともあります。パウロは自分は異邦人 たちへの宣教のために召され使わされたというわけです。まさに違法人への使徒パウロでした。よく比較されますが、例えば使徒ペテロ、弟子のペテロはユダヤ人への使徒と言われたりすることもあります。もちろんただ二人ともそれぞれそれ以外の人々には伝道しない、宣教しないということではありませんでした。それぞれに与えられた主なる主なる働き、使命があったということでした。考えれば私たち一人一人もそれぞれに個性があり、それぞれに与えられた賜物、またそれに応じた働き、使命がそれぞれあるかと思います。あの人とこの人と自分を比べてどうこう言うことではなく、あるいは比べるべきでない、そんな務めがあるかと思います。それこそ聖書にあるように語る人や、あるいは記す人、導く人、歌う人、それぞれの神様からの与えられた賜物があり、それぞれの使命があります。パウロにとってはそれはまさに異邦人への伝道ということでした。そしてさらにここでは神の恵みのゆえにとあります。パウロはここで神が与えてくださった恵みのゆえにとあります。神が与えてくださった恵みのゆえに異邦人への使徒伝道者として立つことができたというわけです。自分がこのように宣教者として使徒として立つことができたのはまさに神の恵みであり、自分の力、能力、あるいは情熱、強い意志、そういったものではない、あくまで神の恵みのゆえだというわけです。パウロはかつては確かに教会の迫害者でした。それがイエス・キリストに出会い、悔い改め、信じ、罪許されて使徒とされたわけです。それは神の恵み以外の何者でもないというわけです。パウロは使徒の働きの15章で告白しているわけですが、私は使徒の中では最も小さいものであり、神の教会を迫害したのですから、使徒と呼ばれるに値しないものです。ところが神の恵みによって私は今の私になりましたとあります。自分はキリストの弟子たちの中でも最も小さいものだ。なぜなら自分は神の教会を迫害した、キリストの使徒と呼ばれるに値しないものだった。ところが神の恵みによって救われ今の私になったというわけです。このような告白は私たちにとっても同じかと思います。確かにかつてのパウロのように私たちが教会を迫害したということはないかと思います。ですが神を無視し、時には侮り、罪の中に生きていたわけです。それが神の恵みによって信仰に救われて今の私たちがそれぞれあるということでした。それはまたパウロと同じように、今の私があるのは神の恵みのゆえだと告白せざるを得ないかと思います。そしてさらにここで語ることは、神に仕えるものとなったとあります。異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。神にまたイエスキリストに仕えるものとなりましたと言います。この使えるということですが、それに言いますと何か、誰かのためにしもべのようになって使えること、助けることと考えてしまう人も言いますが、そうではないわけですね。ここでパウロはまずキリストに使えるものであると言います。さらに異邦人のために使えるとあります。それは異邦人のためにしもべや、あるいはお手伝いさんのように便利屋さんのようにして使えるということではなくて、パウロのここで言う使えるというのは、それは異邦人に 福音を伝えること、ユダヤ人以外の多くの人々にもイエス・キリストの救いの福音を伝えること、そして救いに導くこと、それがキリストに仕えること、異邦人に仕えることだというわけです。その意味では、この牧師や伝道者が福音を伝えること、御言葉を語ること、それが大切な第一の務めでもあり、それがキリストに仕えるということでした。ですから、もし御言葉に仕えると言いながら御言葉を伝えることをしないなら、それはキリストに仕えているとは言えなくなってしまうわけです。パウロは神の恵みにより異邦人の使徒としてキリストに仕えるものとされましたと言います。私たちもまたそのようなものでもあるかと思います。そしてさらに第2には、ここで祭司の務めとこう言います。16節で、私は神の福音をもって祭司の務めを果たしていますとあります。祭司の務め、それはどういう務めなのかとなってしまいます。聖書を見て、旧約聖書の時代、祭司たちがいました。で、その祭司たちはどのようなことをしていたんだろうかとなるわけですが、祭司の主な務めは礼拝などにおいて生贄を捧げ、そして律法を、御言葉を教えることでもありました。そのような生贄を捧げるということは、そこには神と人との和解、また神と人との交わりのために取りなしをするということがそこにありましたし、それが大切な務めでした。じゃあ、新約聖書の時代にはとなります。旧約聖書の時代のように祭司が立てられて動物の生贄を捧げるということはなされません。じゃあ、パウロは何が言いたいのかとなります。ここで言われることは、神の福音を持ってとあります。すなわち、この福音を伝えることが新約聖書の時代の祭司の務めでもあるというわけです。なぜなら、神の救いの福音を伝えることが人々を神キリストの救いに導くものであり、そしてこの福音によって人々が神と和解をし、神と交わることができるようになるからでした。旧約聖書の時代に生贄が捧げられ、そのことの上にそれがなされたわけですが、今はそんな動物の生贄は必要はないというわけです。それはイエス・キリストがまさにそのような生贄として捧げられ、そしてイエス・キリストの十字架の死によって救われたからでした。旧約聖書の時代のあの生贄というのは、やがて来られるイエス・キリストの雛形であり、それを示していたわけです。ですから、この福音を持って福音を伝えることで祭司の務めを果たすというわけです。これはもちろん私たちにも言えることでした。聖書は、これは特にペテロの第一の手紙の第一ペテロ二章の五節にある言葉ですが、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますとあります。あなた方クリスチャンみんながそれぞれ聖なる祭司とされているというわけです。あるいはまた、あなた方は選ばれた種族、王である祭司とも言われています。そしてそこでは、それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためだというわけです。あなた方は祭司とされた、そしてそれはこの福音を人々に告げ知らせるためだというわけです。 ですから私たち一人一人も信仰によって救われ、クリスチャンとされ、神の祭司とされています。そのゆえに私たちもまた祭司の務めがある。パウロと同じように福音を持って祭司の務めを果たすということになります。繰り返しになりますが、神の福音、すなわち救いの良い知らせを伝え、それによって人々が救われて神と和解がなされ、神と交わりがなされる、そのためでした。だからこそ教会はこの福音を伝えるために祈り、労しております。海外宣教もそうであり、国内宣教、そして開拓伝道もそうであるわけです。東御免と川越では西御免の開拓伝道を願っていますけれども、そこに多くの人々が住んでいる、また多くの人々が移り住んでいる、その人々にこの福音を伝える、そのために祈り労しているわけです。教会が数を増やすため、あるいはこの世的な業績を伸ばすとか、そういうことではなく、人々の救いのために福音を伝え、祭司の務めをパウロと同じように果たすということでした。次には3つ目には、神への捧げ物ということがあります。聖書はこの16節で、それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためですとあります。ここでは異邦人に対するこれまでの人々の考え、特にユダヤ人たちの考えがあったわけですけれど、それを大きく変えるものでした。ユダヤの人々は異邦人、ユダヤ人以外の人々は子供の頃に割礼も受けていないのであり、汚れたものであると考えました。彼らは汚れた人々であり、神に裁かれ、やがては滅ぼされるべき存在と見ていたわけです。そのように教えられ、そのように考えていました。そのような考えに対して、ここで二つのことが語られます。一つは、異邦人たちも聖霊により聖なるものとされた人々であるとあります。確かに異邦人は旧約の時代のように割礼は受けてはいません。イエス・キリストが来られた、そしてのことによってもう割礼ではなく、神の恵みにより信仰に救われている、よって救われている、そして割礼ではなく洗礼も受けているわけです。そして救われた者として聖霊を与えられている、そしてその聖霊によって聖なるものとされているというわけです。使徒の働きの中においても人々にこのように語られました。人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をされました。私たちと彼らの間には何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのですと使徒の働きで語られています。ですから、かつてのようにユダヤ人、異邦人、そのような差別もない、信仰によって清められた同じ神を信じるものであるというわけです。先にペテロは、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民ですと語りましたが、その通りであるわけですね。異邦人である私たち、この私たちもまたそうであり、私たちもまた聖霊を与えられ、そしてこの聖なるものとされたものだとあります。そしてさらにもう一つのことは、神に喜ばれる捧げ物とあります。神に喜ばれる捧げ物、また喜ばれない捧げ物といえば、やはり旧約聖書のカインとアベルの捧げ物を思い起こすかと思います。 神はカインの捧げ物を喜ばれず拒否されました。信仰によらない捧げ物のゆえでした。ですがアベルの捧げ物は喜び受け入れました。信仰による捧げ物であって清い捧げ物だったからでした。そして今は異邦人たちは汚れたものでありゆえに神に受け入れられない存在では決してない。そうではなく信仰により救われ聖霊により清くされたものであるゆえに神が喜び受け入れてくださるそのような人々であり存在だというわけです。私たち一人一人もそうであるわけです。そして今は神の前に出ることができます。以前十二章の一節で言われました。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝ですとあります。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それがふさわしい礼拝ですとありました。まさに献身が求められていました。確かに牧師やあるいは伝道者となる献身があります。特に今はそのような献身者が少ないと言われ2030年問題と言われたりもします。2030年の頃には今働いている牧師たちの高齢化がありそのゆえに多くの牧師が引退をする。大幅に牧師が不足し伝道者が不足し無牧の教会が多くなる。そして教会の吸収合併も行われるんじゃないか、まあ、そんな問題が指摘されています。そのようなことを覚えてそのような献身使者が献身する人が起こされるようにとやはり祈るわけです。以前はよく青年キャンプなどあるいは高校生のキャンプにおいても献身の招きがされました。献身する人は手を挙げてくださいという、まあ、そのような招きがありそれに応える方々も多くありました。まあ、今日もそれはキャンプでなされるでしょうけれどもそのような献身者を起こされるようになります。ですがそれとともにこの献身というのは全てのクリスチャンがなすべきこと、全てのクリスチャンに言われていることでもあるわけです。献身的な姿勢のクリスチャンとなる神の民となることが求められています。神に喜ばれる捧げ物と私たちがされていくわけです。まあ、このようなことからもパウロが使徒としての受けた務めというのは異邦人に福音を伝えて彼らが救われて聖霊により清められ神に喜んで受け入れられるものとなるため、そのために私は労しているのでありその務めが私の務めでもあると語っているわけです。パウロは異邦人の救いのために立てられその働きを成していきました。私たちもそれぞれパウロと同じでありませんけれどもそのような救われた者としてまた人々に福音を伝え人々が神と和解しそして神と交わることができるようになるそのような祭司の務めを果たすクリスチャンであることを覚えたいと思います。それで自分の使わされた家庭や職場や学びやそこにあってそのような務めを果たすものでありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の、ね、ありがとうございます。使徒パウロ、彼はかつては生粋のユダヤ人、またユダヤの学びを多くした者としてキリスト教会を本当に許すことができない、教会を迫害するものであったかと思います。けどイエス・キリストに出会い変えられ今度はイエス・キリストにある使徒弟子として、しかもユダヤ人以外の異邦人たちに福音を伝える器として立てられたことを思います。私たちもまたそれぞれ弱さもあり、 足らなさもありますが、あなたに愛されあなたの弟子とされました。どうぞあなたの福音を私たちまたそれぞれの場にあって伝え、また導くものとならしてくださるようお願いをいたします。お一人一人がこの一瞬またそれぞれの場へと使わされますが、お一人一人豊かにさえ用いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。